小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は今年の夏に行ったグリム童話研修の旅のお話をしていただきました。ラプンツェルの塔のお城に泊まったりとか、あとヘンゼルとグレーテルのパン焼き窯を見たりとか、楽しい旅ですね。
そうですね、とてもそれで勉強になったと思うんですよね。
今日はその続きのお話ですね。
続きでね、はい、そのパン焼き窯を見て、その地方はシュバルムという地方なんですけどね、本当に田舎なんですが、そこに赤ずきんの里と、まあ、ドイツ人たちが言う村があるんですよ。博物館もありましてね、そこで実際にその村人たちに民族衣装を着てもらって、まあ、僕たち写真も撮らせてもらうんですけど、それを見るとですね、本当に赤いキャップの女の子なんですね。コップを頭に乗っけたみたいなね、それが赤いやつですよね。キャップなんです、ずきんじゃないんですね。だから赤ずきんって明治時代に訳したんでしょうけど、誤訳ですね、正式に言うとね。でそういうものが展示されている博物館があって、そこはとても刺繍とかね、なんかが発達している村なもんでね、その刺繍の作品がたくさん並んでるんですね。とっても綺麗です、それは。でそういうのを見てからマールブルク市へこう入るわけですが、マールブルクに学生時代グリムがいたって言っても、どこに住んでたんだろうかってのは僕の大きな疑問だったんですね。で近所の人たちにドイツ人に聞いてもですね、誰も知らないんですよね。地元の人って案外知らないので、そしたらその例のヘック先生がね、ああそこだよって教えてくれて、だから本当町中だったんですけどね、普通の民家です。普通の民家の上の4階ぐらいかなの部屋に2人で住んでたそうですけどね。でそこだから皆さんは必ずそこへ連れていくわけです。でその後ね、石の階段がありましてね、狭い階段があって、上の方が螺旋階段になってて、でその上に教会があって、そこからまた階段上がっていくとサビニー先生という先生の家があるんですね。でグリムたちが書いたその自叙伝だとか日記やなんかに読みますとね、ヤコブはとても勉強ができたもんで、サビニー先生に気に入られましてね、自分の自宅の本を使ってよろしいという許可が出るんですね。それでほとんど毎週のように夜先生の家へ行って、それで本を借りてきて、で写して、でまた翌週返すというふうなことをやってるんです。でそれがちょうど二十歳前後よね。で兄弟二人ともそこの帰る。だから僕はその石の階段をね、とっても重要視してるんですね。二十歳ぐらいのさ、貧乏学生がね、古代ドイツとか中世ドイツの文学に非常に惹かれて、目が開かれて、それを専攻しようかな、どうしようかなと思ってた時期ですよ。誰にでもあるその青春の入り口のね、人生の入り口の時期ね、その階段なのね、その階段。だから僕はとっても大事だと思ってね、必ずそこ皆さんに歩いてもらうんです、かなり高い距離があるんですけどね。それで上の方にサビニ先生の家があって、でそこにちゃんと札が出ててね、何年から何年までサビーニがここに住んでたというのがあるんですけどね。で途中にルター教会という教会がありましてね、それはもうゴシック風の教会の典型的なやつ、12世紀の終わりぐらいにできた教会です。でそこはお客が来ない教会なもんで、僕たちそこへ入ってコーラスしちゃうんですよね歌っちゃうんです。この間も歌ってね、とっても良かったです。もう本当に響きますからね。で僕の考えではバッハはいろいろ教会のための音楽書いてますけれども、バッハはそういうゴシックの教会の音の響きを頭に浮かべながら書いてるわけですよね。だってバッハって1685年生まれなんですね。17世紀でしょ。でその教会できたの12世紀の末ですからね、500年ぐらい前の建物なわけです、バッハにとってね。だからその響きで書いてるわけですよ。でそれを僕は分かってもらいたいと思ってね、そのゴシックの教会で歌ったり、あるいはそのオルガンを頼んで弾いてもらったりするんですね。でその今のルター教会ってのは山の上の方にあるんですけど、うんと下の方にはエリザベス教会という、これもヨーロッパで有名な教会がありましてね、でそれもゴシック風なんですけども、そこのオルガニストにね、毎年オルガン弾いてもらうんですよ、ちょっと聞いてもらおうかな、
音があるんですね、
音をね、はい、取ってきてるのでちょっと聞いてください。 素敵な音ですね。いいでしょ、
ね、
そうでしょ、はい、天井までね上が高いこう塔みたいな教会ですからね、そこで聞くとね響きが本当すごいんですよ、
うん、跳ね返ってくる
ような音ですね。跳ね返ってくる、そう、この響きはね日本人は聞けないんですね、うん、だってそういう建物がないからね。いわゆるコンサートホールは平らでしょ、平らって言うの、そうじゃなく上行ってますからね。なもんでね僕は必ず皆さんに聞いてもらうの、
天高く高くこう音が
いいですよ、
登っていく感じがしますね。
そうなの、うん、でこの教会でもね僕ら歌っちゃったんですけどね。
そうですか、
オルガニストがオルガンの準備してる間にね、下で僕ら歌っちゃったんですよ。やっぱり響きが素晴らしいのね。
観客はいなかったん
です。います、あの普通の観光客いますよ、だけど絶対邪魔しないね、ドイツの観光客だったね。僕たちが歌い出すとね大抵腰掛けてね終わるまで聞いてくれる。で終わると大抵拍手してくれる。
そうなんですか。
でしかも僕たちは教会の歌を歌いますからね、賛美歌歌うもんで、誰が聞いても賛美歌だって分かりますからね、だから一度も文句言われたことないし、
そこを狙って選曲もされてる
んですね。そういうこと、そういうこと選んでるんで、でそんなことをやってね、それからマルブルクにはオットー・ウベローデという絵描きがいましてね、これはマルブクで生まれた絵描きなんで20世紀の初めの人ですが、この人がねグリム童話の挿絵を440枚描いてるんですよ。でその絵がですね、僕はもうグリム童話の挿絵としては世界で一番いいと思ってるのね、なぜかというと自分の生まれ故郷ですから、グリム童話の風景がそのまま描かれてるんですね。で山の様子とか森とか家とか民族衣装とかがね本当にそのままなんですね、その意味で一番いいと思っているの。でその人のね絵が軍役場の壁にぶら下がってるんですよ、これも驚きなんだけどね、マルブルク軍という軍がありましてね、その役場にですね1階から4階までのただ廊下の壁にボーンとぶら下がってる、ただぶら下がってる。もちろん駆者ですけどね、それは現物は金庫に収めてる、そうだけど、でそれを見に行くんですね、ちょっと日本じゃ考えられないでしょ、役場にね、昔話の挿絵がかかってるっていうのはあんまりないよね、とってもいいと思って、で僕たちが毎年行くもんですからね、そっちの方の係の人たちともすっかり親しくなっちゃうんでね僕らが行くと歓迎に出てきてくれてね、この間は軍長さんまで出てきてくれて歓迎の言葉を述べてくれましたけどね。
そうですか、
で有名なんですよ、僕らは毎年行くもんだから、大体新聞記者が取材に来てね、日本人がなんでこのウベローデの絵をこんなに好むんだっていう質問をされるわけね、で僕は説明するんですけどね、ウベローデってのはその今言った意味でグリムの風景を正確に描いてる、それが大事だと思うっていう話をするんですけどね、そんなことはあります。
やっぱ地元の方はその価値に気づいてないんです
ね。そう、気がついてないからね、だから言ってあげるとね、なるほどっちゅう話になるわけよね、でそのウベローデの住んでた家っていうのが町外れにあるんですね、でそれがアトリエになってましてね、で今公開されてるもんですからそちらへも見に行くんですね、それからもう一つはウベローデがねラプンツェルの絵を描いてるんですよ、有名な絵なんですけど、ある家の東屋を描いて、それにあのラプンツェルの髪の毛をシャラーと垂らしてる絵があるんですね、でその写生した塔が今でも残ってるもんですからね、そこ行くんです、東屋へ、面白いんです。それは横から見ると普通の東屋なんだけど、縦から見ると細い塔に見えるんですね、細い建物なもんだから、それをうまく使ってるわけ、ウベローデは、でそういうのを見ていただくとね、ウベローデの絵がとても皆さんに親しく感じられるでしょ、でそういうこともやるんですね、でそれからマルブルクはまあキリがなくたくさんあるんでいろいろ見るんですけど、その後今度はハーナオというところへ走りましてね、ハーナオっていうのはグリム兄弟が生まれたとこなんです、ずっと南の方ですけどね、フランクフルトの近く、でも生まれてまあヤコブが5歳ぐらいの時にシュタイナオという田舎に引っ越してるんですね、でお父さんは裁判官だったもんで、そのシュタイナオという村の家庭裁判所みたいな裁判所の裁判官になって、で彼らが住んでたその裁判所が今でも残ってるんですよ、で今博物館になってましてね、でそこへ行くんです、そうすると本当にもうグリムが住んでたそのままの家ですからね、とっても印象深いですよ、で1階が住まいで2階が裁判所だったそうですけどね、今博物館になってて、でそれはお城もありましてね、そのお城の中の一部もグリムの博物館になってるんです、マルブルクではですね、僕長いことコーラスしてたもんですからね、マルブルクバッハ合唱団っていうのに入って一緒に歌ってたんですよ、ドイツにいる間、 でその連中がもう年取ってますけどね、お互いにまだ元気なのがいるもんで、この間は交歓会をやりましてね、はい、僕らも歌うでしょ、で彼らにも約10人来てくれて、で合唱の交歓会をやってね、で一緒に歌ったりしたんですよ。菩提樹ってのはほれドイツ語でも歌えるし日本語でも歌えるでしょ、それからドーナーノービスパーチェムってラテン語の曲なんですけどね、これはドイツではもうみんな中学校で歌うんで、これラテン語だから僕らもラテン語で歌ってるもんでね、一緒に歌えるんですね、でこれちょっと聞いていただきたいと思うんだけども、というわけでね日読一緒に歌ってるんですこれ、楽しかったですよとても、
なんか2つのエネルギーが1つになってますね。
僕らもみんな参加者ね、日本人も喜んでくれたけど、ドイツ側もねすごい感心してくれました。全国から集まってわずか1週間の旅行なのに、よくこんな上手にコーラスできるようになったななんて褒めてくれて、
森で練習した甲斐がありましたね。
森で練習した甲斐ありましたよ、本当に。でそこでマルブルクをやって、それからシュタイナーをやって、でいよいよ最後なんですけども、ワイマールというところまで高飛びするんですよ。これワイマールってのは旧東ドイツでしてね、ずっと東の方なんです。だからバスで走っても 5,6 時間かかるところなんですけど、ドイツへ行くからにはぜひワイマール知ってもらいたいと思ってね、なぜかというと有名なワイマール憲法というのが生まれたところ、で第一次大戦でドイツが負けてですね、ワイマール共和国というのを作ったんですね、その首都なんですよね。でそこで憲法を作ってるわけです、それは人類が作った一番いい憲法と言われているのね。で日本の今の憲法はそのワイマール憲法に学んでいるところがたくさんあるんです。でそういう意味で必ず見てもらいたいと思って、それで同時にワイマールはゲーテとシラーが住んでた町なんですね、だからゲーテとシラーの有名な銅像がありましてね、町の真ん中に、それも見ていただく、それから家も残ってるもんでね、ゲーテの家なんか中入ってみられるようになってる。それともう一つはワイマールに入る直前にですね、バスでそう20分かそこら手前なんですけども、ブーヘンバルトというナチス時代の強制収容所が残ってるんですよ、でこのブーヘンバルトっての直訳するとブダの森っていう意味なんですけどね、本当当たり中森の中なんですね、広い森の中に強制収容所を作って、それがねもうそっくりそのまま残ってるんです。すごいですね、で正面の入り口のところにはね鉄のまあ門があるんですけど、そこに時計が3時15分で止まってんですね、でそれは地元の人の説明ではソ連軍が東の方から来てそこに到達した時間なんですって、3時15分だったってわけですよね。生々しいです。そしてもう建物自体はねバラックだったそうで、木造のね宿舎にみんな止められていたんだ。だけどソ連軍が伝染病を恐れて占領後すぐ焼き払ったそうです、ですからもう建物はないんですね、建物はその牢屋みたいなコンクリートの建物だけ残っているんですけどね、だから広大な敷地にね何もない墓地ですよね、平らな墓地。それでお墓もね石を縦に建ててないんです、石を寝かしてるんですね、だからもうこっちから見ると本当に平らな墓地で、僕いつも思うのはドイツ人というのは要するにドイツが人類に対して犯した罪でしょ、人類の罪で、自分たちが人類に対して犯した罪をですね忘れないようにそこに残してるわけです。すごいですね、その意志の強さというかな、精神力の強さを思いますね。でそれが聞くところによるとドイツで40カ所ぐらいあるらしいんですよ、その強制収容所が残って国内にね、一番有名なのがアウシュビッツですけど、アウシュビッツってのはポーランドの国の中にで、ドイツ国内にね40カ所ぐらいあるって、そういうところで残してるんですね、すごいですね、自分たちが加害した歴史を残してる、でもうああいう過ちは犯しませんよっていうことを世界に宣言してるわけね、その意志の強さに僕はとっても感銘を受けますね。でそうやってはっきり意志を示してるからヨーロッパで今はもうドイツは指導的な国になったでしょ、日本と同じ敗戦国ですよね、ですけど今はもうヨーロッパ連合の EU の中心ですからね、だからそういうなんていうかな意志の強さ、僕はとてもいいなと思って必ず見てもらおうと思ってね、でもそこを出てですね ワイマルの町まで15分か20分でバスで行っちゃうんですよ、とそこが今度はさっき言った平和憲法を作った町なのね。ということはですね、距離的にもうんと近いし、時間的にもですね、そのワイマル憲法ができたのは1917年18年ぐらいです。だけども1933年にはもうナチスが政権取ってるわけですね。わずか20年30年でね、国がガラッと変わってるわけです。ですから人類っていうのは油断するとそういう戦争の国になっちゃうというね、やっぱりはっきり意思を持って守らなきゃいけないということをとっても思わされますね。歴史って怖いですよね。だってゲーテやシラーなんていうのは人類は皆友人であるって歌ったわけでしょ、ベートーベンの第9シンフォニーなんてね、人類はみんな兄弟だって歌った。その何十年か後にはナチスが生まれちゃってるわけよね。ですから人類ってのは本当に用心しないと危険なことが起きるっていうことね。それを実際に経験してもらおうと思ってね、わざわざ行くわけ。でそこで泊まってですね、旅の終わりはローレライまで突っ飛ぶんですよ、これまたうんと西の方でね、6時間ぐらいかかるんですけど、運転手が連れてってくれるんで、ローレライのあの岩を見てね、で最後にワインの有名なとこなんですね、ラインハオというとこですけども、そこのホテルに泊まって、ドイツのワインで打ち上げをするとこういうというわけで、旅の話は終わりということです。
今日はこの夏に行ったグリム童話研修の旅のお話をしていただきました、2週に続けてお話ししていただきましたけれどもね、お話の世界が目の前に広がってるって、
そうです
ね、とても素敵な勉強の旅です ね、
そうですね、本当もう観光旅行じゃないんですよね、本当に勉強になると思う。
そうですね、赤ずきんの里とか観光ガイドではあまり見ません
ね。あんまり見ないでしょうね、出てないかもしれないですね、そうかもしれない、うんと田舎だからね。
そうですね、
シュバルム地方ってのはドイツで言ったら、へえすげえ田舎だなってみんな言うような感じですよ。
さて来週は
わらべ歌とかね、全国で広く教えてらっしゃる木村晴美先生に来ていただいてね、お話を聞かれると思ってます。
はい、楽しみにしています、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。